アイズセッション。さてここからはアイズセッションの時間です。このコーナーは昨年春に北王子に誕生しました未来創造型まちづくりコンセプチュアルビルアイビルディング、そのオーナーでいらっしゃる石田さんと一緒にアイビルディングでつながる素敵な方々をお招きして今日もトークセッションしていきます。
はい、改めましてこんばんは。アイビルディングオーナーの、株式会社鉄アイアットサロンの、石田和雄です。
はい、そしてラジオミックス京都パーソナリティの木村博美です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやもうあっという間に今年もあと1ヶ月を切りましたけれども、
よかったです。12月も、
はい、ねえ、楽しいお話いっぱい聞かせていただいたまた1年かなと思いますが、
はい、
さあ今日も素敵な方をお招きするということでご紹介お願いします。
はい、はい、毎月1回ですので今日12回目ですよね。
そうですね、
12回目にお越しいただきましたのは、はい、ハーピストの松村恵里さんです。
よろしくお願いします。
お越しください。
よろしくお願いします。
はい、松村さんは京都のハーピストでもいらっしゃいまして、
はい、
まあ、後ほどいろいろお聞きしますけど、
はい、
京都の小峰さんのご紹介もあって、今度はガットサロンでやっていただけるんですけども、
はい、
詳しいプロフィールに関しては木村さんからちょっとお願いします。
はい、あんまり少しだけではご紹介をさせていただきます、はい、フランスリヨン国立高等音楽院ハープ科首席にて卒業、そして現在は、今石田さんからもご紹介がございましたが京都市交響楽団ハープ奏者として活動中、その他にも、まあ、講師をされていらっしゃったり、はい、講師としてですと、
はい、
この北区にあります立命館大学の吹奏楽さんのレッスンなんかもされてたり、
はい、いろいろな、はい、そうですね、定期公演がありますのでその追い込みレッスン
に追い込みレッスンをされてたり、はい、あと市内の高校なんかも、
はい、そうですね、洛南高校ですとか陵陽高校などでも、はい、吹奏楽部のレッスンに、行ってます。
うーん、本当に多忙な奏者ですね。
そうですね、東京も年間120回以上ですよね、
はい、そうですね、
そのうち半分以上は、
はい、ハープのあるプログラムで演奏しております。
それ以外にソロでも、
はい、
それからお姉様とのデュオも、
そうですね、ハープデュオファルファーレという名前で、はい、活動しております。
はい、でもその京京さんのだって演奏が年間に120以上、
120でそのうち 60、70 回ぐらいですか。
そうですね、もう少しあるかもしれないですね。
80回ぐらい、
80ぐらいは、
80の演奏会に対してリハーサルも1回2回ありますよね。
そうですね、
それでもう1年埋まっちゃう、
240ですもん
のが想像できますけど、それ以外だから今お伝えした通りに講師としてもされてて、はい、ご自身の活動もされてて、
は
い、
で、は
い、寝る暇あるんですか。
いつお休みってあるんですか。
お休みはほとんどもうないですね。毎日何かしら、はい、活動を行ってます。
ハープと一緒に生活してらっしゃる、
ね、ハープを弾いていればもうお休みなんてなくても大丈夫、
はい、もうハープを弾いている時が一番幸せです。
代弁している石田さんが
聞いてたら、
は
い、
そうですか。まあ、改めてもハープって言ったらなんか本当にお姫様が弾いてるような、
う
ん、すごく華やかでエレガントな楽器っていうイメージで憧れる楽器の一つかなと思うんですけれども、
はい、
改めてちょっとハープにしてハープについてお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、
今ねちょっといろいろ松村さんのいろいろチラシとか見てるんですけど、
はい、
ハープってめちゃくちゃ大きいですよね。
そうですね、
ハープの楽器自体が
普通に一般的にオーケストラで使っているものは高さが180センチぐらいの大きさです、はい、
身長よりも
大きいです ね、
ね、
コントラバス、
あ、コントラバスもそうですね、
同じぐらいですね。
石田さんもやってらっしゃる、
はい
はいはいはい、そんなに大きいものをこんな小柄な松村さんが操ってらっしゃるっていうのは
そうですよね、
すごいですけどね、はい、で私あまりハープのことをねちゃんと知らなかったんですけど、ハープって手でこう弾かれる、でもその弦ってすごくこう弾くの大変そうだなっていうのは少し見ていて分かったんですけど、
はい、
実は足もやっ、
そうですね、
足でも演奏されているっていう、
はい、 足元で、はい、シャープ、フラット、ナチュラル、音の高さを変えるペダルがついてますので7本ついてるので、はい、それを両足で操作しながら演奏しています。
はい、すごいですよね。
そうですね、ハープってもうね、僕もたまたまご縁があってね、年に何回か聞くことがあるんですけど、最近はもう鳴った瞬間にもうみんなの心を奪っていくというか、すごい素敵な楽器なんですけども、よくハープ奏者の方に聞いてると、でももう足は忙しいし、もうすごい大変、弾くのにすごい体力がね、必要な楽器だということ で、
かなりハードな楽器なんだなっていうのをお話ちょっとお聞きしただけでも分かったんですけど、いやでも年間だからずっと弾いてらっしゃるわけじゃないですか。
そうですね、
やっぱり
アスリートみたいですよね。
ですよね。
そうですね、
はい、もう自然に鍛えられるみたいな感じ。
そうですね、もうハープ弾いてると、はい、
ちょっと見た目はすごくエレガントなんだけれども、実は、
はい、弾いてる方は大変だと、
かなりの、ま
あ、よく白鳥に例えられるんですけども、はい、水面下で足をバタバタさせている白鳥のようという、
表から見るとすごく優雅だけれども、実は足掛けが、ね、は
い、すごい身体能力が高くないとこの楽器はなかなか弾けないような、
はい、はい、鍛えられますね。
すごいですね、はい。いやでもそんなハープとの出会いっていうのはどういったきっかけであったんですか？
もともと姉がピアノをしていまして、で私もピアノを始めたんですけれども、はい、ちょっとピアノの音色があまり好きではなくて、何か音楽、まあ、楽器を続けるっていう上でハープをしたいっていう、もう本当に一般的な皆さんと同じような憧れからハープを始めました。
そうなんですね、はい。初めてハープ触られた時ってどんな感じだったんですか？
あ、そうです、小さい時は実は、まあ、この普通にオーケストラで使うような大きいハープではなくて小さいハープで、始めたので、私が弾きたいのはこれではないなっていう、
そうだったんだ、
気持ちはあったんですけど、はい、
本物がみたいな。小学生ですね、
はい、そうです、小学3年生の時、
もう私はハープです。
すごいですね、はい、小3からジャズもずっとやってらっしゃる。
で、
プロになろうと思ったのいつ頃からなんですか？
はい、あ、もう始めた時にこう大人になったら自動的にプロになるっていうふうに思って勘違いをしていたので、
いやいやいや
そのまま
小学校2年生3年
生3
年生で始めて、
はい、
まあでもそれ勘違いで終わらないからやっぱすごいんですよ。
それがすごいですよね。
そうなんですね。その、まあ、でずっとハープと一緒に暮らしているというか、もう生活を共にしている、はい、まあ、相棒のようなハープだと思うんですけど、松村さんが思うそのハープの魅力っていうのはどういったところなんですか？
もう見た目も優雅ですし、もう音色も柔らかくてとても美しくて、でそのためにハープのために書かれた音楽が、もう本当にファンタジーにあふれているという、まあ、全てですね、もう音色も楽曲も、
もう
全て魅力的です。
ハープ大好きっていう、はい、ハープがもう全て、
そう、
ね、って感じですかね。
そうですよね、先ほどもちょっと打ち合わせで聞いてたら、
はい、
本当はお休みしてないのかなと思って聞いたら、ハープを弾いてる時が一番幸せ、
はい、幸せですね、
いうことで、
もうハープも幸せですよね。
だといいんですけれども、
いや本当お休みないんですよね、そうしたら、はい、すごいですよね、いやーハープさえ弾ければという、
すごい素敵、ね、いやそんな松村さんの音色を聞いてみたいですよね、はい、やっぱり、ね、
こんだけ活動されてますから、ま
あ、絶対どこかでは聞けるはず、
うん、コンサートに行けば聞けるし、
う
ん
う
ん、また、
ね、そうですね、
いろいろ活動されてるので、うんうん、はい、今後のご予定とかちょっと、
ね、
あ、
はい、
ぜひ
近々、
石田さんの、はい、アイガットサロンで、
う
ん、12月17日に、はい、ハープのソロのコンサートがございます、
はい、
このコンサートでは、ハープのロマンティックな、作品、もうオリジナルの作品、そして、ベックメッサーハープという、うん、とても珍しいハープなんですけれども、その日本に今1台しかないそのハープのための、新作ですね、
はい、
今年初演した作品なんですけれども、そういった作品を面白いものをお届けしようかなと思って準備しております、
じゃあまずは 近々で言うと12月17日、
はい、そうですね、
北大路にあるアイガットサロン、
はい、楽しみです
ですね、はい、そしてその他にも何か今後予定されてる活動だったり、はい、演奏ありますか？
そうですね、1月27日に大阪で、はい、姉の、松村隆代と、はい、ハープデュオファルファーレ、そして平宮康隆さんと姉と、イクサというデュオをやってるんですけれども、はい、その3人で、イクサライブを行いますので、まあ、新春にちなんで宮城道夫さんの春の海とか、いろんな作品をお届けする予定です。
イクサっていうのはどういう意味なんですか？
あ、これは、はい、私が名付けたんですけれども、はい、こう未知数の X、
なるほど、
と、まあ、弦がクロスするっていう、
へえ、
いろんなことにこう挑む、挑戦するっていう意味で名付けました。
ぜひそちらも、
もう新作とかそういうものも、あの姉とその平美さんと、うん、あの挑戦して、常に挑戦する方たちですね。
なるほど。なんかこう活動もそうなんですけど、今後こう松村さんが活動していく中で、まあ、もうね12月年のもう終わりの方になってきましたけども、なんか来年に向けてとか何か今後やっていきたいことみたいなのあったりするんですか？
ちょっとコロナ禍に始めたことなんですけれども、はい、まあ、京都市交響楽団に私が、で演奏しているということで、京都に住んでる音楽が大好きな皆様にはぜひ一度ハープに触れていただきたい、
うん、
でハープに触ったことがないっていうぐらい、まあ、京都がハープの馴染みの、楽器になるようにと思って、無料で体験できるイベントを、京都三条、十字屋さん本店で行っています。
あるんですか？
はい、まあ、ちょっと不定期なんですけども、だいたい月1回、はい、そういったイベントを行ってますので、ぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。
わー、はい、嬉しい。詳しい情報とか最新の情報は松村さんの、はいはい、何か SNS だったりとか、
そうですね、ブログですとか、はい、X で、常に発信していますので、うん、名前で検索、松村えりで検索していただけましたら、はい、何か出てくると思います。
はい、ありがとうございます、はい、ラジオミックス京都の、ウェブサイトですとか SNS の方でもリンクさせていただこうかなと思いますので、はい、
ありがとうございます。
ぜひ一緒にチェックしてください。はい、石田さん、あと何か聞きたいこと、はい、心残りはないですか？
いや、大丈夫です。もう12月17日に
そうですよね、はい、まずはもう
お越しいただけますので、うん、はい、楽しみにしておりましたけども、はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ぜひ、はい、では最後に、
はい、
はい、お決まりではございますが、
僕の方からはアイガットサロンのホームページからもご予約いただけますし、はい、うんうん、まだ何席かお席ありますので、
はい、
まあ、あと何席しかしありませんけど、
そうですね、はい、もう早いもの勝ちですね。
そうですね、
はい、これからの季節にもぴったりな、本当に優雅な音楽に酔いしれていただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということ で、じゃあ最後に一曲、
はい、
はい、松村さんからご紹介いただけますでしょうか？
はい、はい、ファルファーレのオリジナルアレンジによります、サティの君が欲しいをお聞きください。
今日はハープ奏者でございます松村えりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。